先週は久しぶりに風邪をひいてしまい、熱と喉の痛みで急遽、和樹君に、メッセージをお願いして、とても、いい証が、聞けて、本当に主が生きて働いておられるな、私もたまには、休みが必要だな、でどうぞ和樹君のために、また若い人たちのために、また中年の男性のためにも覚えてお祈りください。たくさんの人が本当に神の言葉を語り、また証しする人たちがたくさん必要ですよね。一人の人が働くっていうのは良くないことで、やっぱりみんなで神の働きをしていく。私たちはそれぞれ立場持ち場は違いますけれども、神の言葉が、良い知らせが多くの人たちに伝えられるように、みんな乾いてるわけですよね。私たちはますます主に整えられるように、今朝も御言葉を一緒に学んでいきたいと思います。皆さんの本当にお祈りありがとうございます。まだ喉が少しあれですけれども、お祈りに支えられて今朝も奉仕できることを感謝します。ヘブルの手紙4章をお開きください。一言お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの憐れみによって、また恵みによって私たちは救われ、またあなたの守りによって、このように週の初めに共に集まってあなたを力いっぱい賛美し、またあなたの御言葉に聞けることを感謝します。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると書かれている通りに、私たちの肉体に糧が、食料が、食べ物が必要なように、また水が必要なように、私たちの心、心の深い部分、魂に、霊に、私たちは命の水が必要で、また命のパンが必要です。あなたの御言葉が命のパンであり、御霊ご自身が命の水であり、私たちの心の深いところにいつもあなたの水が注がれていることを覚えて感謝します。どうぞ今朝も御言葉を通して、私たち内側より満足させ、あなたの言葉によって楽しみと喜びを内側よりあふれさせてくださいますように。また初めて来られた方々の上に神様の祝福がありますようにお願いします。語るしもべを主が助けて、御霊によって使えさせてください。主に今朝も期待をし、私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。さて、ヘブルの手紙4章です。この手紙はユダヤ人クリスチャンたち宛てに書かれたものです。で、彼らの中には福音、良い知らせを聞いたにもかかわらず、そこから離れて旧約に、そしてモーセの律法に戻ろうとする人たちがいたわけです。それでこの手紙の著者は、イエス・キリストがどんなものより、またどんな人よりも優れた方であるかを、いろいろなものと比較をして証明しています。で、1章では預言者たちと比較をし、2章では御使いたちと比較し、3章ではモーセと比較をしました。神は旧約聖書においては預言者たちを通して部分に分け、断片的に語られましたが、終わりの時には御子によって全てのことをお語りになりました。神様が私の子と呼ばれたのはイエス様だけに対してであって、御使いたちの誰に対してもそのように言ったことはないわけです。彼らは使えるものでしかないわけです。私たちクリスチャンにも使えるのが御使いたちであり、またモーセはしもべとして神の家に忠実に使いましたが、イエス様はしもべではなく御子として全てを受け継ぐ方として神の家を治めるお方であったわけです。そして前回の箇所ではモーセの時代のイスラエルの民の失敗を事例として、心を固くなにしてはならないと警告をしたわけですね。で、今日の箇所も前回の警告の続きです。今朝は4章の1節から、そうですね、13節まで一緒に学んでいきたいと思います。まず1節の御を一緒に朗読しましょうか。ヘブルの4章の1節、ご一緒にどうぞ。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。こういうわけでとはどういうわけですか。 3章で話したモーセの時代の民が荒野で失敗したの時の出来事ですね。で、神はモーセを用いてイスラエルをエジプトから救い出しました。そして彼らを安息の地に入れる約束をなさいました。しかし彼らは入れなかったわけです。なぜでした？たった一つのことだったわけですね。それは約束を信じなかった、彼らの不信仰が原因であったわけです。で、イスラエルはエジプトから救われただけではなく、荒野において40年もの間何度も何度も神の技を見て神の恵みを体験したわけです。荒野ですから水がないわけですね。水のないところで神は水を与えるわけです。荒野ですから食べ物もない、食べ物もないところで神様は天からのマナを降らせて40年もの間彼らを養われたわけです。で、彼ら満たされた時は喜ぶわけですが、すぐ状況が悪くなってしまうとモーセにつぶやく、それの繰り返しだったわけです。でもそれが一度や二度ではなく何度も何度もそういうことがあり、それでも神は忍耐を持って彼らを養い導くわけですが、彼らの心は固くなだったわけです。で、決定的な出来事はバルネリアにおいて約束の地を目の前にするわけですが、モーセが主に命じられた通りに偵察隊をスパイを12名使わすわけですよね。で、その地を見てきなさい、神様が与える素晴らしい土地だ。で、彼らは偵察に行って40日後に帰ってくると、その中の住人は約束の地をイスラエルに悪く言いふらすわけです。確かにカナンの地は誠に乳と蜜の流れている良い地です。で、それを取ってきたこのブドウの房をみんなに見せるわけです。これだけたわに実ってます。しかし、しかしがつくわけです。その地に住む民は力強く、その町々は城壁もを持って非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫大巨人を見ました。私たちには自分がイナゴのようにも虫けらのようにしか見えませんでした。おそらく彼らもそう見えたことでしょう。とてもとても私たちはそこに攻め上ることはできませんよ、無理ですよ。敵が大きく見えて自分たちはちっちゃく見えた。で、城壁はでかくてとても攻められない。で、そのような否定的な報告を聞いてイスラエル人は皆失望して泣いて一夜を過ごすわけで、その後いつものようにモーセにつぶやくわけですよね。彼らはこういうわけです。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、あそこで死んでたらよかった、できればいやこの荒野でもう死んだ方がいい、なぜ主はなぜ神様は私たちをこの地に導いて剣で殺そうとされるのか、私たちの妻も子供もさらわれてしまう、さあエジプトに帰ろう、誰か指導者を立てて元の生活に戻ろう、そのように彼らは言うわけです。結局直線距離で行くとわずか2週間足らずで行けるところを彼らはさまよい続けて、さまよい続けて40年もの間ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるさまよい始める。結局20歳以上のもう40年ですから、最初の人たちは荒野で死んでしまうわけで、男の数で60万人の人たちが約束を信じなかったように荒野でさまよって死んでしまうわけですね。で、結局彼らが安息に入れなかったのは、聖書は彼らの不信仰のためであったって書いてあります。しかし信仰の人たちがいたわけですね。前回学んだそれがあのヨシュアとカレブであったわけです。12名の偵察隊のうちの彼らは2人であったわけですが、彼らは神の約束の言葉を最後まで信じ続けたわけです。その地は良い地でした。確かに主が私たちに与えてます。さあ攻め上りましょう、勝ち取りましょう。彼らは主の言葉を信じてそのように突き進むわけで、そしてヨシアの言葉に従ったイスラエルの次の世代の子供たちがこのヨシアに引き入れられて安息の地に入っていったわけです。 これが前回見た私たちこの決定的なところであったわけですね。でこのように神の安息に入るのに必要なことは信じることでした。信じること、とてもシンプルですよね。聖書、信じれば安息に入る、祝福に入る、信じなければ入れない。さてここで著者はモーセの時代の安息の事故、前回の話で、それを神の安息、ここ一節見ると、そして永遠の命、救いへと話を展開していくんですね。安息っていうのはこれ休みっていう意味です。休み、イエス様はマタイの11章28節でこう言われましてね、有名なところですが皆さん開かなくても分かるところですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。イエス様はそのように招かれ、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私たちの肉体には休みが必要です。疲れたら休まなければガタが来るわけで、肉体の休みと同時に私たちは心の休みが必要ですよね。どこで休みを得るんでしょうか。イエス様は私たちを招いておられるわけで、このキリストのもとに本当の休みがあるわけです。キリストを信じるときに魂の深いところに休みが与えられます。なぜなら罪が許されるわけですね。罪が許される、罪が許されて神との平和が回復し、神の平安があなたの心の深い部分にやってくると、本当の休みが来るわけです。でこの手紙の受け取り人であったユダヤ人クリスチャンの中には、その良い知らせ、福音を聞いていながらもモーセに戻ろうとする人たちがいたわけです。しかしすでに3章で証明したように、モーセよりも優れた方がイエス・キリストであるわけですよね。でこの地上の安息の地よりも優れたところは永遠の安息の地、天国であるわけです。でモーセの時代の人たちを不信仰のゆえにこの地上の安息に入れませんでした。でそれを実現して、この著者は万が一にもそういうことがないように、神の安息に入れないことのないように、不信仰にならないように、心を固くなにしないように、恐れる心を持とうではありませんかと、過去の失敗から警告と信仰の励ましをしているわけですよね。二節見ると、福音を解き明かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。福音を解き明かされていることはってありますが、この福音っていうのは良い知らせっていう意味です。良い知らせ。モーセの時代の人たちの良い知らせは、カナンの地に入れるっていうことでした。彼らはずっと奴隷でした。そこから解放されて、解放されるだけではなくして、血と蜜の流れるこのカナンの地に入れられる。それが彼らにとっての良い知らせであったわけですが、その聞いた言葉も約束も彼らに益にならなかった、無意味であった、役に立たなかった。なぜなら信仰によってそれを結びつけなかった、受け入れなかったっていう。神の言葉を聞くことは大事です。しかし聞いても信じなければ意味がありません。イエス様は4つの例え話の中でこう教えました。マルコの4章あるいはマタイの13章に書かれてますね。種がまかれて4つの、土地に落ちたわけです。で種は神の言葉でした。道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまいました。それは御言葉を聞くとすぐサタンが来てまかれた御言葉を持ち去っていく人たちのことを表していました。で2番目は岩地に落ちた種、それは土が暖かくすぐに芽を出すが、 日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったという。これは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないでまたしばらく続くだけで、それで御言葉のために信仰のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人たちであったわけです。で、3番目は茨の中に落ちた種。それは茨が伸びて塞いでしまい実を結ばなかったわけです。これは御言葉を聞いてはいるが、世の心遣い、また富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので、いい線まで行くんですが、チョークされてしまって首が絞められてしまって、結局実を結ばない人たちのことだった。最後は良い地に落ちた人たちで、種でそれは30倍60倍の実を、100倍の実を結んだわけです。そのような人は御言葉を聞いて受け入れってイエスも教えました。聞くだけではなくて、それを受け入れた、結びつけたという。モーセの時代の人たちは約束を聞いたのにそれを結びつけなかったわけです。種がまかれたのに道端岩地茨は実を結ばなかった。それは聞くだけで受け入れることがなかった。あるいは困難によってそれをやめてしまった。でも良い地にまかれた人は聞いて受け入れた。そうすると30倍60倍100倍の良い実を結ぶっていうイエス様おっしゃったわけ。結ばれると実を結ぶ、結びつけられないと実を結ぶ、受け入れると豊かな実を結ぶ、そうでないと結ばない。とても単純なこと。また有名なヨハネの15章ではブドウの木の例えをイエス様なさいますね。私はブドウの木、あなた方はその枝です。人が私にとどまりとイエス様おっしゃる。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結ぶと主はおっしゃいました。多くの実を結ぶ秘訣はキリストにとどまる、キリストの言葉にとどまるという。そうすれば豊かな実を結ぶという。このように神の言葉を聞いて、聞くだけではなくて受け入れること、神の言葉にとどまることが大事であるということですね。モーセの時代の人たちは聞いても受け入れなかった、結びつけられなかったという。3節、信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らは私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創造の始めからもう終わっているのです。4節、一緒に朗読します、はい、というのは神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。モーセの時代の人たちは不信仰のように安息に入れませんでした。しかし信じた人たちは安息に入るということです。信じた人は安息に入る。神様は創造の始めから私たちを神の安息に入れるように作られました。神が天地万物を作られたとき、6日間でお作りになったと創世記に書かれています。御業は初めからもう終わっている。神様は6日間で創造の技を終わらせました。そして後でご覧ください。創世記の一章の31節にこう書かれています。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かったって書かれた。神様がお作りになった、ご自分が作られたものを見たときに、それは非常に良かった。さらに、創世記の2章の2節には、神は第7日目になさっていた技の完成を告げられたって書かれています。7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち、第7日目になさっていたすべての技を休まれた。 もう6日間頑張って仕事が疲れたので休んだ、私たちはそのようにするわけですけれども、神様は創造の技を疲れて休んだということではなく、ここで休んだっていうのは全てが終わったっていう意味です。全てが完成した。だからもう完成したので、もうやることが作ることにおいてはもう完璧にできた、非常に良かったわけですから、もうそれ以上付け加えることはないわけで、完全なものができたわけで、それで休んだっていう、人のために、人が住むために最高の環境を神は備えられました。それは非常に良かったと言われるほど神は満足されたっていう。私たちもそうですね。自分の仕事を本当に完璧にできたときにとても満足感がある。何かの作品作りをしてそれが上手にできたら満足感があって、とてもなんかウキウキするわけで、神様もご自分の創造の技を見て、そして人をご自分の形に作って、それを見た時に本当にそれは非常に良かった、満足したっていうことで、神と人との間に平和があったわけで、人は神の安息の中で安らいで喜びに満たされていた。しかしそれを人が壊してしまうわけですよね。たった一つのことに守れなかった。たくさんのルールがあったわけではなく、たった一つのことだけ。これを取って食べたら死ぬよ。たくさんあったわけではなく、何をしても自由でしたから。最初の人は神の言葉に聞き従わなかった。その代わり敵の言葉、悪魔の嘘に騙されてしまうわけで、罪の結果人は心を騒がせるようになり、恥ずかしくなり、何か隠さないといけないようになり、神から逃れるようになり、そして死の恐怖が全人類を支配していく。神様が作った最高のものでした。人が壊してしまいました。でも神様はそこで諦めない。神は憐れみ深い方ですから、再び私たちと関係を回復するために、私たちを救うために、神が人となって来られるわけです。この方がイエス・キリストです。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれるために来られました。でご自分が救い主であることを、多くの奇跡をもってそれを証しされたわけです。そして権威ある教えをもって、確かに救い主であることが証しされたわけで、ですから最後の晩餐の席でイエス様は最後にこうお祈りされるわけですね。父よ、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。ヨハネの17章の4節です。私は成し遂げたってイエス様おっしゃった。父の技を成し遂げた。そして十字架の上でイエス様おっしゃいましたね、完了した。ヨハネの19章の30節です。完了した、私たちの罪の贖いが完了した。というそれでキリストを信じる者は罪が許され、永遠の命、神の安息が与えられるわけですね。さあ、5節見ますと、そしてここでは決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を解き明かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから。神は再びある人を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じように、ダビデを通して、今日もし御子へ行くならば、あなた方の心を固くなりしてはならないと語られたのです。ここで著者は神の安息に入る人々がまだ残っている、 ということを説明しているわけです。で、神様は全ての技を終えて7日目に休まれました。で、興味深いことに創造の時に1日目から6日目までは、最後のところに必ず夕があり朝があったって書かれてる。後で確認してください、ね、夕があり朝が、要は1日が終わって、で次の日にまた創造、また夕があり朝があった。でもですね、7日目については夕があり朝があったっていうのは書かれてないんです。7日目はなさっていた技を休まれたとだけ書かれています。創世記の2章の2節です。なさっていた技を休まれた、これは神様は創造の技は完成させたんですが、神の安息の中に人が入れるように働き続けておられることを意味しています。まだ終わってないということです。神の安息に入ること。そしてこの5節見ると、ここではあります、こう詩編の95編の引用ですよね。イスラエルの失敗を引用した箇所で、決して彼らは私の安息に入らせないと言われたのです。だ、もしモーセの時代に神の安息が終わっているのであったら、安息に入らせないとは言わなかったって、安息に入れる約束をしたっていうことは、まだ安息に入れる人たちがモーセの時代にもいたっていうことですね。しかし彼らは安息に入れなかった。それは不従順、不信仰のためであったという。さらにモーセの時代だけではなくして、モーセより後の時代のことをこの著者は書いているわけですよね。モーセより後の時代、ダビデ、ダビデを通しても神様を再び語ったじゃないですかっていう。そのダビデの時代の人たちにも同じように、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。このようにモーセの時代もダビデの時代も、神はご自分の安息の中に人々を入れるように招き続けておられる。しかし彼らは信じる信じないで、その結果が違ってきたという。信じる者しか神に入る、神の安息に入ることができなかった。信じない者は入れない。これも最初からそのことを神様はなさっておられる。このことは創造の7日目に安息が始まって以来、ずっと今に至るまで続いていることである。イエス様が2000年前に来られた時に、興味深いこと、イエス様が奇跡、癒しをなされるときは、ユダヤ人たちが守っていた安息の日であったこと、皆さんはよく覚えてますよね。だから彼らは安息日にしてはならないことをしてるっていうことで、怒ったわけですよ。で、イエス様が言われたことは、何と言われるかというと、私の父は今に至るまで働いておられますとおっしゃる。だから私も働いているので、創造の技は終わったわけです。でも人々を安息に入れる、救いに入れるために、祝福の中に入れるために、父なる神はずっと働いておられて、私もだからそのために働いているのですとおっしゃったわけですね。8節見ると、もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。モーセの時代のイスラエルの民を約束の地安息に入れたのは、実を言うとモーセではなかったんです。彼は安息の地の手前までを導いていくわけです。でも彼自身は中には入れなかった。その代わり、ヨシュアが入っていくわけです。しかし、ヨシュアが入れたその安息っていうのは地上の安息の地であって、永遠の安息ではなかったという。 もしヨシアが入れたところが安息、本当の安息を与えたのであれば、神はダビデに別の日のことを話されることはなかったと。ですから9節見ると、この安息の休みっていうのは、地上の安息の地の話ではなくして、この天国での永遠の安息をだんだん話がこの展開していることがよくわかると思うんですよね。モーセの時代の人たちは安息の地が約束されたのに、神の約束を信じなかったので入れなかった。でもその地上の安息よりもはるかに優れたのが神の国、永遠の安息、天の御国、そこに誰が導いてくれるんでしょうかっていうこと。モーセよりも偉大な方、ヨシュアよりも偉大な方、イエス・キリストであるっていう。興味深いことに、このイエスとヨシュアは同じ発音をギリシャ語ではするそうですね。神は救いっていう意味がこのヨシュア、イエスの意味であり、ヨシュアはイスラエルをこの地上の安息に入れましたが、イエス様はさらに優れた天の御国へ、永遠の安息へと私たちを入れてくださる方であり、その安息の休みは神の民のためにまだ残っているということ、皆招かれているということ、そこに入れるのは信仰によって入れるということですね。10節見ると、神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれました。そして墓に葬られました。さらに聖書の示す通りに3日目に死人の中からよみがえられました。そして聖書に示す通りに天に昇り、神の右に着かれたわけです。この座ったということは、仕事が完成したので休んだということ。旧約聖書において祭司たちはずっと立って仕事をしたわけです。で、座るということは休むことを意味し、仕事が完成したことを意味するわけで、イエス様が神の右にお座りになったということは、イエス様がこの技を完成させた、私たちを救うための技が十字架で完成したという意味なんです。このように神はご自分の技を終えて休まれたという。そして神様はすべての人を安息に入れようと招いておられます。その入る条件はたった一つで、信じるだけであるという。信じた私たちは安息に入るという。そして安息に入ったならば、ここに書かれている通りに自分の技を終えて休むということですね。休むっていう。皆さん、信仰を持つ前はどうでしたか。福音を本当に理解するまではどうでしたでしょうか。何か自分の頑張りで達成しないといけないというのはなかったですか。もっと良いことをしないといけない、あのこともこのこともして、それで救われていくような。私たち以前は自分の人間的な努力をしたかもしれませんが、しかしそれでは救われないことを私たちは分かるわけで、もはや救いのために私たちがする努力は必要ないわけです。たった一つのことで、それは神がしてくださった技を信じるという。神の技は、神が使わされた方を、イエス・キリストを信じる、これが神の技なんです。イエス・キリストは私たちの罪のために死なれたわけで、そして復活されたわけで、この方を信じるだけで救われる、これが神の恵みですね。それに付け加えるものは何もないわけです。 そして救われたのなら恵みの中にとどまり続けるように私たちは努め励む必要があるわけです。救われた後頑張ってその救いを自分で達成していくわけではありません。いろいろな教えの風に押し流されないように私たちはこの恵みの中にとどまっていく。良い行いをして救いを達成するわけではなく、もうすでに救われたわけで、私たちが良い行いをするのは救われるために良い行いをしているわけではなく、神様がこれほど私を愛してくださった、神の恵みに応答して私たちは神に仕えよう、人々に仕えようとしているわけであって、何も救われるためにそのことをしているわけではないっていうことですね。そこを勘違いしないように、すでに私たちは神がしてくださったことの上に、信じたことの上に救われるわけで、私たちが良いことをするのは恵みへの応答であるわけです。そのことさえも自分の力でやろうとすると疲れ果ててしまうわけです。奉仕にしても何にしても喜びでしたはずのものがいつしか義務になってしまって疲れてしまう人たちが時々いるわけで、そういうわけではない。自分の力でやっていくわけではなく、主のもとで私たちいつも安息を得るわけですよね。休みを得て、そして主に信頼して主と共に歩み続けるのが私たちクリスチャンライフですね。さあ最後に12節13節を学んで終わりにしたいと思います。一緒に朗読しましょうか、はい。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。13、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さだけ、さだけます。私たちはこの神に対して弁明をするのです。さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。私たちが読んでいる聖書は単なる書物ではありません。神の言葉です。神の言葉は生きていて力があります。どんな力があるんでしょうか。それはあなたを救う力があるわけです。第一コリントの一章の18節に、十字架の言葉を滅びに至る人々に愚かであっても救いを受ける私たちの神の力ですと書かれています。信じない人にとってはこんなバカな思ったとしても、救いを受ける私たちの神の力であり、私たちに希望を与えるわけですね。神の言葉は私たちを清めます。神の言葉はあなたを慰めます、励まします。人の言葉では励まされないけれども限度がありますが、神の言葉は私たちを慰め、励まし、そして癒し、力を与えて私たちをまた育成することができ、私たちを生かすことができる、これが神の言葉であるわけです。しかしここでは文脈から理解すると、私たちの内側を探るものとしてここでは紹介されています。神の言葉は両刃の剣よりも鋭い、魂と霊、関節と骨の分かれ目さえも差し通して、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。私たちの心の深い部分、動機までも判別することができる。私たちは人の動機まで知ることできません。この外側、行動でしか判断することができないわけですが、神様は私たちの心の中まで全てお見通しであるという、全てをご存知である、本当に信じているのか上辺だけなのか、このヘブルのこの教会の人たちの中にそういう人たちがいたという、口先では信じていると言っていながら実はそうではなかった。神の前に誰も隠すことができない、もし口先だけで信じていると言っているのであれば 神の前に立つときにどうするんですか。ですからそうならないために聖書は繰り返し繰り返し警告をしているということです。警告は私たちを脅すためではありません。むしろ私たちを愛しているので、私たちが道から外れないように、また外れているならば正しい道に戻すためにあるわけです。何か厳しい父親が厳しい目で見るように、私たちいつも監視しているのが天の父ではないわけです。天の父は愛の方で、私たちの弱さを理解し、私たちを助け、私たちを祝福したいと願っておられるわけです。ですから愛するがゆえに、私たちをいつもご自分のもとに引き寄せようとしておられるわけで、私たちはこの神の憐れみ、神の恵みの中に休みを得ることができるわけですね。イエス様を信じると私たちの内側に休みが得られるわけで、私たちいつもこの方のもとに来て休みを得て、そしてこの方に信頼して、この方をと共に歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちいつも愛し、私たちを守り養い導いておられることを覚えて感謝します。あなたは私たちの心の内側まで全てご存知で、私たち一人一人の心の状態、また生活の状況も全てご存知です。どうぞあなたが一人一人をいつも守り導いてくださいますように。そして約束の地、天の御国に私たちが入るまで、日々私たちをあなたの御言葉によって、またあなたの御霊によって私たちを満たして、キリストの姿へと内側より変えてくださいますようにお願いします。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。